ヨハネの黙示録第3章の14節から16節。ラオデキアにある教会の天使にこう書き送れ。アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。今週は会議が3つありまして、それに出席してきました。最近は会議のやり方とか進め方がだいぶ工夫されていてですね、参加する側もですね、きちっと準備をしていく必要があるなというふうに思って教えられています。自分も会議をいろいろ企画しましたけど、最近の会議はですね、どうしても決めないことを先にやるっていうですね、大体今までは報告があってですね、協議があって、なんか審議があったんですけど、審議を一番最初にしてしまうというですね、そうするとやっぱり会議っていうのはすんなり進むし、時間も少なくて済むんですよね。報告をだらだらだらだらしてるからですね、時間がなくなるだなというふうに思いながらですね、今回いいなと思いました。そのためには事前に資料が配布されたりですね、重要事項をチェックしたりしなければならないんですけど、しかしそうであってもですね、会議の中でですね、ちょっと困ることはありますですよね。で、何が困るかっていうとですね、発言者が何が言いたいかわからないっていうですね、本当にいらっしゃるんですよね。この人はその意見なんかその審議にイエスって言ってるのかノーと言ってるのか、両方みたいな言い方をするじゃないですか。どっちかにすりゃいいのにって言って、言いながらですね、自分でだんだん分かんなくなってしまう人もいるんですよね。初めの論点が全然違う話になっていくんですね。で、自分でも意見がまとまってない発言っていうのはやっぱり会議は結構厳しいものになるんですよね。で、それは論点がずれて何話してるか分かんなくなるからです。で、そういう人たちにですね、振り回されるのが多いなっていう、昨日も会議があったんですけど、この人何言いたいんだろうなっていうですね。でですね、でもそこで一番大切なのは何かっていうと、司会者がそれをどうするかなんですよね。それはその問題は次の問題ですとかですね、それはそこで切りましょう言える司会者だったらいいんですけど、大抵が言わずにですね、それに乗っかっちゃってですね、話がわけが分かんなくなるんだ。客観的に見るとですね、イエスかノーかとにかく最初にはっきり言ってくれればですね、いいのにと思ったんですね。で、今日の聖書はラオデア家の人のですね、行いを指摘しているところです。その行いは冷たくも熱くもない、はっきり言うとですね、生ぬるいっていうことなんですよね。ちょうどいいっていうのと生ぬるいっていうのはやっぱ違うことだなと思います。で、私たちの信仰っていうのはですね、生ぬるいということはいけないんですね。はっきりしなきゃいけないことがある。冷たい水、熱い水のどちらかもこう喉の渇きを潤していくんですけども、生ぬるいっていうですね、そうするとそれは吐き出してしまうという、そういうことになりはしないかと、ヨハネの黙示録のヨハネは忠告しているのではないかなと思います。信仰においてはっきりさせなければならないことは何かっていうことをきちっとラオデアキケアの教会の人たちは判断しなさい。それが今日の箇所だというふうに思います。去年の暮れに東京にですね、出張に行きまして、熊本からですね、団体旅行の人たちが乗ってましたですね。大体騒がしいのでですね、もうちょっと静かにしてくれないかなと思うんですね。でも何でしょうね、何話してるか気になるんですよね。ですね。で、こうって聞いてると面白いこと話してるんですよね。で、多分北海道に行かれるんでしょう。熊本から羽田を経由して北海道に。で何の話をしてるかっていうと、ね、ところで集合場所ってどこなんていう話を。はっつって、羽田に着いて北海道に行くのに集合場所がわからないっていうのはどういうことなんだろうっつって、でですね、その団体の人がですね、客室乗務員さんにですね、 聞いてんですよね俺らの集合場所はどこねっつって、そりゃ分からないですよね、さあ分からないですねっつって、でも今は親切ですよね、あの北海道に旅行される方はいらっしゃいますかって言って、それで聞いてくれるんですよね。それでいろんな人に聞いてもですね、ある人はいや荷物を預けるところに集合しろと言われたとかですね、ある人はその出てですねその扉のところに集合してくれって言われたとかですね、もういろいろ言われてて、その乗務員さんも困ってですね、いろいろな方法があるみたいですよって言われて、そうやって聞いててもうえらいおかしくなったんですね。でかなり曖昧だなと思いながらですね、で集合場所っていうのは団体旅行にとって一番大切なことなのに、それをはっきりしとかないっていうその会社がやっぱり悪いんだろうなと思ってですね、旅行会社はどこかなとかってですね、まあいらぬ心配をしてたんですね。で羽田についてですね、みんなどうされたかなって気になるじゃないですかですね、仕事も行かずにですね、そしたらやっぱりみんな迷っておられたんですよね。ある人はあの荷物の受け取るところにじーっと待っておられるし、ある人は扉の外におられるし、そしてある人はですねコンビニの前でうろうろしておられるしって、これどうするんだろうっていうですね、それであの結局よく見てたらですね、荷物を取るところに集合だったみたいですね。でも荷物持ってない人もいるんですよね、ですよね、なんか先に送ってですね、そうするともうそこに入ってこれないんですよね。でああどうするんだろうなみたいな、まあ、その結末も見たかったんですけど、まあ大体わかるからいいかなと思ってですね。でこれ問題何があるかっていうとですね、やっぱり旅行会社に問題があるんですよね。はっきりさせとかなきゃいけないことをはっきりさせなきゃいけないという、そのポイントをやっぱりですねきちっとしてないからこういうことになるんだろうなと自分でも学びながらですね、あの、はい、会議に行ってですね来たんです。で黙示録はラオデアキアの教会に対して信仰においてははっきりした行いをしなさいと言っています。曖昧がいい時と曖昧であってはいけない時があるんだ、その見極めは神様の出来事と信仰においてははっきりしなさい、まあそういうことを今日は言いたいかなというふうに思っています。まあ、そこが曖昧にされていくと人生も曖昧になる恐れっていうのがあるっていうのが、まあ、黙示録の言い方かなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの人生において神様を信じるということをはっきりさせ、あなたの御言葉に従っていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある兄弟姉妹、また悩みのうちになる兄弟姉妹、あなたが共にいて守り導いてくださいますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
朝の祈りを祈ります。天の父よ、この一夜あらゆる災いと危険から私たちを守ってくださったことを愛する御子主イエスキリストによって感謝します。この日もまた罪と全ての悪から私たちを守り、私たちの全ての行いの生活とは身胸にかなるように祈ります。それは私たちの体も魂も全てをあなたの御手にお任せするからです。どうか悪い敵が私たちにいかなる力も振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくば皆を分かりさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪意を救いましたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のもの。いたします。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが今日も私たちの上で豊かにありますように。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。
終わりの歌
賛美歌の453番です。お会いの歌453番です。453番。
最後まで連れてて。 よく歌えるな。
そうなんかね、その時にずっと違うこと考えたんです
よ。ガッチャリ花が何度もい
いんだろう。俺全然違う場所だね。
さすが日本はね。 ジア系ではないんです
ね。ハレンチ材で使われますね。
ですよね。うん、
ね。数年前は電気を一斉に
消す
っていう
のが、ね、あるからね。今日はなんかエコエコとかね。なんとかキャンドルナイトっていうんですかね。あれはね。それでも周りで見るやつがなんかおかしい。やっぱりヨーロッパとかそういうのないんですよね。
あ、人は何をしてるっていうのがありますよ、ね、ヨーロッパって。
バカじゃないこいつだって見てるだけかな。日本だと、いやなんか変なやつがいる。写真家なんか撮って雑誌に掲載してみたいなことになっちゃうんじゃないかなっていう。
そう、それありますね。でもヨーロッパも誰かその YouTube から載せたんじゃないですか。載せてない
んですか。でもニュース載ってます。
あ、そうです
ね。
何
それってノーパンツで聞いてください。
何とも言えない。
それをして何になるんだろう。
いいね、いいのね、うん、です。大変ですよ、総集はですね、大変なことになりますね。ただね、あの、なんだっけ、その伴奏でそのメロディーラインを弾いたことも伴奏を入れろって
言われた。あ、あったですか。
歌なんか呼ぶからですよ。
さっきだけやりたかったんです。まあ他のほら歌えるよねって話。あ、そうよね。どこ
で好きに歌って。むしろあの人はクラシックの方がいいかもしれない。
そうですよね。
ロッテルよりあの声だとね。
そうそう。ただ、あの、多分ですね、すっごい頑張って歌われるかもしれない。
うん、だと思いますよ。うん、
久しぶりに。コトの音をちょっと無視しないでね。
今日はコトの出会い
でもちょっと私も初めてのあれなんで、ちょっと音を外さないようにしないでまずいから
。何回も使い続けてましたね。
その時はおコト二重奏もできます。三重奏もできますので。いやー、でもですね、ちょうど私2月の11日にあのなんか、なんていうんですか、発表会じゃなくて、なんとかっていうね、うちのお弟子さんたちで、あれ弟子たちがいるので、あれ弟子の弟子さんたち、ちょっとやろうということで始めてたんですよ。で、全然曲調が違うので、
あ、ね、はい、今度見たら、おこと2つか3つとかもいいですね。
あ、全然大丈夫
です。ね、一回やりましょう。それ面白いまたですね。
あの、その中で今回はトトロ、隣のトトロも弾くんですよ。
ああ、なるほ
どね。で、そういったら第1こと第2こと17弦が入
ってる。ああ、そうかそうか。いいですね。いいですね。うん、2つ、3つ。
弦の音がとてもいいですね。うん、
そうですね。
あとは弾く人ですよね。昔から
ね、まずは顔から
ね、あのスキニーのジャケットとかね、
それで、
指揮者とかね、
わかるわかる、
いいんですみんな、
ね、
かっこよくなりましたよ、
ね、なんかアイドル歌手みたいな、こうね、クラシックなんか関係がある感じ
だけど、普通以上なんで、ビジュアルがブイッ
どうですか。
チを食べに行くおばさんたちを連れて行くためにしよう。
ベニヤ板で食べられたことがいっぱいあるじゃないですか。
違うのでそこの若手が金曜日ランチを、金曜日だけランチを。
あ、そうなんですか。
その横の花一門目さんは500円ですよね。すべての定食が500円で、それが
すっごい大きいんですよ、とんかつでもなんで。そういうところを食べ歩く。もうあの夜景がみんな降りるから、
うん、そうですよね。そういうすべての美味しいグループでまとめとるって一緒に食べながらね。そうそうそ
う、食べながらね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと、ね、今度はね、避難する
レーに入れとか
なんです
ね。ね、王将肉とかね。
王将肉とかね。店舗によって味が違う。
違うね。あれも手に入るの。
手に入るの。あり得るぞ。そうなんですよ。王将の餃子はね、全部こうですね。その他のサイドメニューみたいなのは、もうお店を見て、チーズして、オリジナルメ
ニュー。多分売り上げだ。
回転がありますね。他のところには回転ないけど。
え、あの社長がされたの。
そうそうそうそう。そうそうそう、
何がですね
って探せば B 級いっぱいありますね、1000円以内に。この周りだけでも1000円以内に
6000
も
あそこ B 級分でちょっと怒
るかも。 B 級って言うん
ですね。 B ダッシュぐらい。
そうそうそう、ワンコインプラスアルファで食べれる。
あ、そうそう、それにしとったらいいですよ。
一気に叩くとやっぱり一段抜かして歌ったりとか。
そういえば、いやいやいやいや、
真剣な人は
大がなってて、ちょっと違う名前が人様と、ね、だから、あなんとかってここら、昔のもとにしていません、あの、長焼き屋さんのこんなところがあって、こうやってね、なんか豚こみ台とか入ってて、でそこに周りにね、長焼きの周りにこう座って、そこのおじさんが焼いてくれるんですよ、という名物おじさんだったんです。で、友達に誘われてね、おいしいとかばっかり、もうそこ行っただけで、周りがね、いっぱいこすんであるわけですよ。もうそれだけでも、ね、もう全然味がなくなる。
そうですね。
うちの父なんかはでも汚いところの方が出汁が出るとか言ってます
ね。
そう、そうなんですよ。だけど本当にもそれだけでだましたよ。だからまずね入っていけばと思うわけ。もうそれ
しかないで、ね、行ってました大学でですね。おばちゃんラーメンさんのお
父さんがこう入ってね。もういや。ね、もうそうダメでしょ。指突っ込んだラーメンこ
っちで絶対ちゃんと器も綺麗な器じゃないとダメだ。
テーブル歪んでるからワープするっていう。
そうかそうかそうか。いや
安いですよね。それ
だからほら
食べようと思ったらスーッとあれみたいな。幼稚園に行ってきますよ、幼稚園に。
失礼し
まーす。あ、緑、緑。はい、今日はお誕生会。
いってらっしゃいます。